墓参りを終え、帰宅する途中のことである。スグルが運転するワンボックスカーの後部座席にだらしなく座っていた相馬の携帯にメールが届いた。長谷部からのものである。件名はうまー。本文には最高の味としか書いていない。メールには2枚の画像が添付されていた。彼が最高の味と評するのは、どうやら画像にあるうどんのようである。一つはうどん全体を収めた絵。もう一つはうどんの麺を箸ですくい上げたところを拙者で押さえた絵である。長谷部はかつて石川の庶民的グルメを紹介するブログを書いていたことがある。独特の視点でレポートされる記事の内容が面白いとか、掲載される写真が本当にうまそうだとかと、読者から評価を得ていた長谷部は、アフィリエイトで一山当てることを画策した。しかし、そこでもいつものちょっと手を出して、すぐにやめてしまう病気が発症したのか、彼はその更新をわずか半年でやめてしまった。どうもアフィリエイトでの長谷部の収入はスズメの涙程度であったようだ。しかしブログ読者が評価する彼の写真センス自体は衰えていない。不覚にも彼が送ってきたうどんの写真を見て、相馬は食欲をそそられてしまった。
あれ？
写真をよく見ると、うどんを箸ですくい上げる手の奥に、長谷部がよく着ている緑色のポロシャツが映り込んでいる。まさか自撮りの構えでこのカットを撮ったのだろうか。そうだとしたら随分と器用な写真の撮り方をするもんだと、相馬は感心した。
どうした、天音？
運転席のスグルが声をかけた。
なあ、友達からメールや。
そう言って相馬は信号待ちのスグルに携帯を渡し、長谷部のうどんの写真を見せた。
うわ、うん、まっさ。うどんツヤツヤがいや。
これどこねんろうね。
ねえねえお母さん、今日の夜うどんにでもせんけ。ほら、俺釣ってきたキス天ぷらにしてさ。
ナオミは、はいはいそうしましょうかと、スグルに適当に合わせている。
なあ、アマネ、このうどん作っとんのがお前の友達か？
うん、
そうや。なんて子や。
信号が青になったので、スグルは携帯を相馬に返した。
長谷部。ああ、長谷部君か。あれや、南米系のハンサムボーイ。
まあ、一般的には。
何回かうちに来たことある子や。
うん。
ハンドルを握っていたスグルは、しばしの間、沈黙した。
あまね、お前、バイトとかもいいけど、もうちょっと学生らしくいろんな友達といろんな経験したらどうねんて。
なんなん、いきなり。
今ぐらいしか自分の好きなことできんげんぞ。
わかっとるよ。
わかっとらん。
何年ってお父さん。何言いたいの？
自由な時間ってもんはお金で買うことはできん。その貴重なもんが今のお前には腐るほどある。こんな恵まれた機会にありながら、それをうまく使ってないお前が不憫なんや。
何いね、別に俺今の学校とバイトの生活で十分満足しとるよ。
あまね、お前、彼女とかおらんがか？
はい？
唐突なスグルの問いかけに、相馬は妙にそわそわしだした。スグルから渡された携帯はポケットにしまって、車窓から外を眺めていたにもかかわらず、それを取り出して画面をこねくり回しだした。
おらんが？知らんよ。父さんには関係ねえやろ。おめえ何向きなっと？
せやわや。 さては片思いってやつか。
やめてくれま。そんな話親の前ですっことじゃねえやろいや。
男二人のこのやりとりを母のナオミは笑みを浮かべながら聞いている。
その長谷部君はきっと女の子とは一緒やぞ。なんでそんなこと言えらん。
年頃の男が男同士でうどんなんかはるばる食いに行かんわいや。
この写真撮ったんは女や。なあお母さん。
ナオミはそうでしょうねとスグルの意見に同意した。
お前もそろそろうちに女の子でも連れてこいま。
こう言ってスグルは軽く笑い、相馬の返事を期待せずそのまま運転した。長谷部の女癖の悪さを考えればスグルの見立ても最もなところだ。しかしそんな長谷部も今は岩崎という女性に続婚。さすがの長谷部も岩崎との距離を縮めるまでのつなぎとして別の女を垂らし込むことなんかしないだろう。学校もバイトも休みの日にはいつも家でゴロゴロし、DVD を見たり、ひたすらベッドに寝転んでスマートフォンをいじったりしている相馬は、父のおせっかいともいえる干渉に反感を覚えた。だが、一方で父が言うこともなんとなく理解できる。そのため、相馬は無言になった。彼は、ふと、京子の姿を思い出した。顔立ちそのものがあらわになるショートカットという髪型にもかかわらず、彼女の顔は相変わらず愛らしく魅力的だった。流行りの要素を取り入れたボーダーの T シャツにマキシスカートというファッションセンス。女性らしい体の線がくっきりとしたいでたちは、男ならば思わず目がいってしまうことだろう。そんなパッと見魅力的な彼女は自分に飾ることなく接してくれていた。相馬は彼女が自分に対して何らかの好意を抱いてくれているのは分かっている。あとは相馬自身が彼女に対して自分の気持ちを素直に伝えるだけだ。世の中には女と付き合うことはおろか、出会いすらままならない男は5万といる。それと比べて相馬の立場はなんと恵まれた環境であろうか。しかし彼の思い切りのなさが二人の距離を保ったままにしているのである。うじうじと考え事を巡らせている間に一通のメールが届いた。またも長谷部である。今度のメールにも画像が添付されていた。それはスグルの見立て通りの長谷部と一緒に女性が写っているものだった。相馬はスグルの勘の鋭さに驚いた。しかし次の瞬間、彼はそれ以上に驚くこととなる。
岩崎さん？
そう、相馬が見ている画像には長谷部と一緒にあの岩崎がうどん屋を背景にツーショットで収められていたのである。
マジで？うっそやろ。
なんという急転直下な展開。相馬は動揺を隠しきれなかった。メール本文には最高です、今度はお前も一緒に行こうと書いてある。
あ？俺も？
意味がわからない。学内では誰とも口を聞かない孤高の美女岩崎と一緒に長谷部が飯を食べ、ツーショットの写真まで撮っているという事実だけでもそのありえない情景に驚かざるを得ないのに、今度は相馬も一緒にと誘っている。相馬は混乱した。そのためか彼はメールにどう返信してよいかわからなくなった。 思考停止の結果、相馬はメールの返信を一旦保留した。ため息をついて、彼は再び車窓から外を眺めた。どういったことがきっかけで長谷部が岩崎に接近したのかわからない。しかし現に長谷部は岩崎との距離を短期間で縮めた。この写真がその証拠である。長谷部の人一倍の行動力が成し得た奇跡なのか。考えてみればきっかけは天から降ってくるものもあれば人為的に作り出すものもある。長谷部は常に行動によってそれを作り出してきた。
長谷部がちゃんと結果出しとる中間に俺と来たら、
京子という女性が身近にいながら相馬はただひたすらに天の時を待っているだけである。彼は自分の不甲斐なさに地団駄を踏んだ。彼女は日曜夕方のこの時間に一体何をしているのであろうか。昨日空振りに終わった買い物の雪辱を果たさんがため、再びショップ巡りでもしているのであろうか。人間の心というものは移ろいやすいもの。昨日時点で相馬のことを気にかけてくれている京子であっても、何かのきっかけで別の男に惹かれてしまうかもしれない。現に長谷部の行動で岩崎の態度に変化が現れた。まさに今、それと同様のことが彼女の身の回りで進行しているかもしれない。そう考えると相馬は焦燥感に駆られた。気がつくと相馬は京子に向けて今何をしているのかという趣旨のメールを送信していた。
やべ、俺何しとれ。
ふと我に返った。焦ってももうどうにもできない。しばらくして相馬の携帯にメールが入ってきた。
買い物。
この素っ気ない返信が相馬をさらに不安にさせた。考えがまとまらない。どう彼女とコミュニケーションを取ってよいのかわからなくなった彼が打ったメールは次のものだった。俺も混ぜて。
ああ、俺ダメだわ。
何の配慮もない思うままの一言を送ってしまった相馬はうなだれた。狼狽した人間の行動というものは理屈では説明できない妙なところがある。電話が鳴った。京子からである。相馬は前席にいるスグルとナオミの様子を伺いながら電話に出た。
もしもし。
どうしたマネ、いきなり。
なんか。
まあちょうどよかった。男の人の意見も聞きたかってん。
え？
今ね、昭和デパートでお父さんのプレゼントどうしようかって悩んどってん。
プレゼント？っていうか仲直りしたん？
あの人の誕生日もうすぐね。これぐらいはしてあげるわいね。
うん、そうか。
来れる？
この一言に相馬は何か救われた感覚を覚えた。
うん、行く。
ほんなら一階のカフェで待っとるし来て。何？
他に誰かおらんが？
おらんよ、私一人やよ。
電話を終えた相馬は安堵のため体の力が一気に抜けた。
お父さん。
スグルに声をかけると彼はイヤホンをして誰かと 電話をしているようだった。
はい、わかりました。向かいます。
彼はこの一言だけを言って電話を切った。
お父さん。
ああ、
なんや。
仕事？
おう、ちょっとクレームあったみたいねんて。
そう言うとスグルはナオミに、このまま帰って着替えて出ると言った。
遅くなりそう？
ああ、多分能登の方まで走らんといかんげん。
ナオミは残念そうな表情を見せた。
悪いんやけど、昭和デパートまで行ってもらえんき。
スグルは黙った。
ダミキ、誰や？誰でもいいがいね。
スグルはにやりと笑って、相馬の申し出に心よく応じた。
この前通いかがでしたでしょうか。このお話は毎週1話ずつの更新を心がけ鋭意作成中です。ご意見やご感想などがあればぜひお寄せください。ウェブサイト中のコメント欄や直接お問い合わせのところからメールを送ってくださっても結構です。必ず何かしらのレッスンをさせていただきます。また iTunes ミュージックストアのポッドキャストのレビューも頂戴できれば嬉しいです。ただしポッドキャストのレビューに関してはレスができませんのでご了承ください。皆様の声一つ一つが私にとって非常に励みになりますので、何卒よろしくお願いいたします。それではまた来週お会いしましょう。ごきげんよう。